成長というカリキュラムの中の16年4月分の第2週のところになります。病が癒された男ということで、ヨハネの福音書5章の1節から18節までをお読みします。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ？しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言ってた、ユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。今日のこの箇所ですけれども、時間で言うとユダヤ人の祭りがあった時ということになります。ヨハネの福音書には何度かこの祭りについての記述がなされます。2章の13節では最初の杉越の祭りで、この5章ですね、6章のところにもう一度杉越の祭り、そして12章のところにも杉越の祭りの6日前にというふうに出てきます。で、この杉越の祭りというのは年に一度になりますので、2章から6章までの間で1年経ち、6章から12章までの間で1年経つという、そういうことがわかります。この5章のユダヤ人の祭りはおそらくカリオの祭りと言われる祭りです。その時にイエスはエルサレムに登っていったというふうに書かれています。そして場所ですけれども、ベテスダの池というところです。聖書の後ろの方に地図のついている方は、新約時代のエルサレムという地図を見ていただくと、右のですね、地図でいうと東の方というんですね、東の方に祭壇の築かれているいわゆる神殿と言われるもののところがあるでしょう。で、その北側に羊の門という出入りをするところがあります。そしてそこからさらに北に上がったところにベテスダの池と言われるところが出てきます。それが今回の舞台になります。で、このベテスダの池には5つの回廊がついていたというふうに言われています。回廊というのは屋根のある廊下という意味です。 ですのでそこのところでは人々は日を遮ってまた雨をしのいでそこにいることができるという場所になります。でここで出てくるのは大勢の病人、目の見えない人、足の効かない人、痩せ衰えた人たちが伏せっていたというんですね。で彼らは動けないという人たちですけれども、その彼らが伏せっていて、この泉がこう湧き立つのを待っていたというんです。ベテスダの池というのはおそらく間欠泉と言われるものであろうと考えられています。水の底の方のところで水が湧き出るというふうになりますと、水の表面がですね、まあ、ブクブクブクというふうになるか、そこまでになるかどうか分かりませんけれども、水がこう動くわけですよね。それが、まあ、彼らの表現で言えば天使がこの水をかき回しているという、そういうふうになるわけです。で神がそのようにこの池をかき回されているその時に、入る、一番に入ったものがその病を癒されるという、そういう回復の約束を信じていまして、そのために彼らはこの周りにいて泉が動くのを待っていたわけです。それがこの場面設定になります。で、今日のところはですね、ストーリーの展開としては1節から18節まで先ほどお読みしましたけれども、38年病気であった男性にイエスが命じたところ、その病が立ちどころに癒えるということが起こります。で、それが安息日であったというので、ユダヤ人たちはこのことを問題視するようになります。そんな中でイエスはもう一度男性に会い、もう罪を犯してはなりませんよというふうに声をかけます。そうしますとこの男性が、ああ私を治したのはイエスなのだということが分かって、ユダヤ人にそれを告げる。でイエス様はその中で、私の父は今に至るまで働いているのだから、私も同じように今働くのだと、安息日に対する答えを述べるわけです。そうしますとユダヤ人がイエス・キリストを迫害し殺そうとするという動きがさらに強くなってくるということが見えてきます。で、そのような中で今回のテーマというのは誰だということなんですね。誰だっていうのはいくつかの意味でこのところでは問われてきます。38年もの間、長い間病気であった人を癒すことができるこの人は一体誰なのだという誰だであり、安息日を破ってもいいというこの人は一体誰なのだという誰だであり、自分を神と等しくするというこの人は一体誰なのだというですね、そういう誰だという問いかけがここに浮かび上がってきます。一つずつストーリーを追いながらご一緒に見ていきましょう。まず、こんな病を癒すことができるのは誰なのかということです。五章の一節のところから読み進めていきますと、38年もの間病気にかかっている人が登場してきます。38年というのはとても長い時間になります。生まれつきであればそれが38歳ということになるでしょうし、幼少の頃にそのことをというふうになれば、およそ40歳を超えた頃ということになるでしょう。で、私たちの時代よりも寿命の短い時代ですので、この38年というのが非常に長い間であること、そしてもはや人間的に見れば回復の見込みはないものであること、その生涯ずっと付き合っていかなければいけない病であって、これからはですね、年を重ねていきますので、さらにそれが深刻な状況に陥っていく、そういう病気であることをこの38年という数字から私たちは理解することができます。で、その38年もの間病気にかかっている人に対してイエス様は、良くなりたいかというふうに声をかけます。6節のところです。 イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。で、このところで私たちは不思議な感覚を抱くと思います。つまり、イエス・キリストがこの38年もの間、長く病を患っている人のことを見て、そして知って、そして言われたということについてです。イエス様はこの人に目を留めました。そしてその病が長いものであることを知ることができました。であれば、私たちと同じ理解をもしするならば、この人はこの池の周りにいる人の中で、今まで最も長く癒されなかった人であり、おそらくこれからも癒されることのない人であり、そういう意味では最も困難な状況を歩まなければならない人だというふうに理解をすることができるでしょう。で、その人について二つの考え方があるわけです。私たちのような考え方であれば、この人にはもう到底見込みがない、可能性がない、最も困難なところに置かれて最もこの歩みが回復しにくい人だから、私たちの手に負えない人っていうふうに考えるわけです。そうすると声をかけるというよりは、見て見ぬふりをするとか、あなたについてはねとこう諦めてしまうとか、そんな感覚を私たちは抱くことでしょう。しかしイエス様にとっては、その最も困難な状況の中に置かれてしまっているこの人については、他ならぬ神ご自身でなければ救いをもたらすことができない人、つまりイエス・キリストがこの人こそ出会うべき人であり、この人こそキリストにある回復を手にするべきだと思える人だからこそ、イエス様は良くなりたいかというふうに問うたわけです。病人の方はどう答えたかというと、7節、主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。息かけるともう他の人が先に降りていくのです。で、彼は良くなりたいかということの答えとして、良くなりたいです、良くなりたくありませんと、そういう答えではなくて、私が良くなりたいか良くなりたくないかということ以前に、私にはそのことを手助けしてくれる人がいないのだって。だから、どんなにそのことを願おうが、どんなにそのことを私が努力しようが、それは私には叶わないことであって、その結果私はここまで38年ここに座り、伏し続けているのではないかという、そういうニュアンスでの答えになってきます。で、その答えについてイエス様は、起きて床を取り上げて歩きなさいというふうにおっしゃいました。このことを言うことができる方というのが、まさに誰なのかということです。誰も助けてくれる人がいないのだ。誰も彼のためになってくれる人がいないのだと言われた後に、そんなあなたに命じる特攻を取り上げて歩きなさいと言える方というのは一体誰なのかということですね。少し脱線をするようですけれども、病気ということについても私たちは理解をしておきたいと思います。病気というものについてですね、病気の症状というものがあります。痛いとか苦しいとか、さまざまな血が出るとかですね、そういうことですね。で、それは、そのことそのものについては体の機能の一つになります。で、もちろんその苦しさとか痛みとかはですね、私たちの生活を脅かすものですから、それを歓迎すべきだとは思いませんけれども、この痛いとか苦しいとかですね、こういう不具合が生じているということは、実は体が私たちに大切なことを教えてくれているサインの一つであるわけですね。ですから、回復が必要であるよとか、治療をすることが必要であるよとか、 そういうことを私たちはそのことを通して知りながら自分の体の回復ということに努めていくわけです。で、ある人が、まあ家庭の話ですけれども、面白いこう想定の質問をしていまして、神様がもともと作られたエデンの園ですね。そこで堕落の前にアダムとエヴァがいて、で、その楽園で彼らは裸で過ごしていたわけですよね。で、堕落の後におそらく冬が来たんだろうと思われるんですけれども、もし裸のまま堕落を迎えずに冬が来たら、彼らはそのまま裸だったのだろうか。裸の時に彼らは風邪をひかなかったのだろうか。くしゃみは出なかったのだろうか。堕落の前に人はくしゃみをするとか熱が出るとかそういうことはなかったんだろうか。まあこれは聖書から読んでもわからない答えなんですけれども、そういう問いをした人がいます。で、私たちの理解では、私たちの体というのは、調子が悪くなれば熱が出るようにできているものですね。これは体の健全な機能としてできているものです。で、その熱が出るからこそ体の中の不具合に気づき、ではどういうふうにしたらいいかということで回復や治療ということが出てくるわけです。で、もし、手を切ってもですね、痛みを感じないで血が流れるままになっていたら、それはやっぱりその後大変なことになっていくわけですね。痛みを感じるとか苦しさを感じるとか、そういうことは体の機能としてとても大切なことになります。ただその苦しみや痛みというものは私たちの生活を脅かしていくので、私たちはそれを避けたいことですし、それが癒されてほしいと願うものです。それもまた当然のことだと思います。私たちは良い完全な状態というのを知っていますので、またそれを願うように、そういうものを求めるように人間として作られていますので、不具合があれば良いものでありたい、この苦しみがあればそれを取り除いてほしいと、こう願うのは当然のことなんですね。私たちに与えられた神様からの良いものでもあります。で、そのことについて、人間はどんどん病ということを癒す医療の技術を発展させてきました。もともとはですね、私たちの考えるような医療ではなくて、草を何とかしてこれが薬になるとかですね、そういうふうな形での医療だったでしょうし、そのことがだんだんだんだんと先進的な今の西洋医学のようなものにもなってきたでしょう。でもそんな私たちにとっても病ということについて癒すことのできないもの、私たちの範囲で速やかに癒すことのできない病というのはたくさんあるということですね。と同時に神様はどんな病をも癒すことができるお力を持っていらっしゃる。ところが神は全ての病を癒されるわけではないという、このジレンマの中に私たちは置かれるわけです。神様はすべての病を癒すことができる。しかし、すべての病を実際に癒されるわけではない。で、その中で私たちはどんなふうにこの病気ということを考えておかなければいけないかというと、病気というのは確かに私たちの生活を脅かすものではあっても、生活の質を脅かすものではないのだということを受け止めて歩みたいということなんです。生活を脅かすものではあっても、生活の質を及ぼすものでは、脅かすものではない。そのことの意味するところは、聖書の言葉で言えば、病であっても私たちを神に、キリストにある神の愛から引き離すことはできない。神が私たちの神であり、私たちに関わって、この歩みを導いてくださるというそのことについて、病というものはそれを脅かすものではない。むしろ病であればあるほど、そのことの中にですね、私たちは神様との生活を見出していくことができる。むしろその病の中でこそ神を近く見出していくことができるということです。これはちょっと脱線になります。そしたら2番目ですね。安息日を破るのは誰だという問いかけが今度は浮かび上がっていきます。9節の最後のところですね。その日は安息日であった。で、 ユダヤ人たちは今日は安息日だとこう取り上げてはいけないとこの人に向かって言うわけですよね。で、このことというのは律法によって定められたところであって、彼らは厳格にそれを守ろうとしていました。というのは律法を守る生活ということが神様の願われる生活であって、それに従って歩むことが自分たちの幸せにつながると信じていたからです。で、彼らはそのルールというものを厳しい、自分たちの歩みを窮屈にするものとはあまり考えていませんでした。むしろこれを守ることによって神様に喜んでいただけると考えていました。そんなことで彼らは安息日、労働をしない、物を持ち上げないということの中で、床を取り上げるのはいかんことなのだということを言います。しかし、この男性はですね、それに対してどう言ったかというと、私がこの床を取り上げたかどうかということの問題ではなくて、私にそう言った人がいるんだということを告げるんですね。で、このユダヤ人たちが床を取り上げてはいけないと言っているのはなぜかというと、律法がそう言っていることを言っているわけですね。律法の権威によってそのことを言っているわけです。だからこの男性、癒された男性はですね、私を治してくださった方が床を取り上げて歩けって言ったんだというふうに言って、で、そうしますと、ユダヤ人たちにとってみればですね、律法ということを無視して、律法の権威に反して、この男性に向かって床を取り上げて歩けというふうに言うことのできる人は誰だ？言うことのできる人というのは、ちょっと肯定的な見方ですね。そんなことを言ってしまった人は誰だということがユダヤ人たちの正直な気持ちです。こんなことを言ったけしからんやつは一体誰なのだ。ここで律法の権威ということとこれを言った人の権威ということが問題としてクローズアップされてきます。さて次ですけれども、イエス・キリストはこの後もう一度癒された人と出会います。で、彼に声をかけます。14節を見るとそれがイエスの側からであることがわかります。この癒された人が自分を癒した人は誰なんだろうかと宮の中をめぐって人々に尋ね求めてこのイエスを見出したというのではありません。イエスの側から彼を見つけ出しました。で、考えてみればですね、今のところで安息日を破ってもいいなんていうことを言うのは誰なのかというふうに問題が生じているときに、それはまさに自分なのだということを明らかにするような方向でこの男性に声をかけるというのは、まあ普通だったらしないことであろうと思うんですね。問題を避けたい、衝突を避けたいと思う人であれば、これはしないことであろうと思います。しかしイエス様はご自身の方から彼に対して声をかけます。そしてこう言いました。14節の括弧の中、見なさい、あなたは良くなった。見なさい、あなたは良くなった。で、確かに彼は自分自身の歩みがかつての歩みとは違うことをもはや知っているわけですね。あの宮の外のですね、ベテスダの池の回廊に座っていなければならなかった、伏していなければいなかった彼が、今や床を取り上げて歩き、そして今ここで宮の中にいる状態で声をかけられていくわけですよね。で、彼はかつてはこの宮の中に入ることが許されない人でありました。その病のゆえに、この宮の中に入ることができない。人々と一緒に生活をすることができない。そういう彼が今や回復をして、宮の中にいて、人々の間にいて、そうやって生活をしているところで、見なさい、あなたはこういうふうに良くなっただろうと。 もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから、というふうに声をかけられました。もう罪を犯してはなりませんという言葉の意味は、彼がどんなに罪深い犯罪人で、そのことの結果としてこういう病になってという、そういう意味ではありません。元の状態に戻ってしまってはいけないということを意味しています。彼は今やイエス・キリストにあって回復を与えられるという状況を迎えることができました。このイエス・キリストにあって回復をした状況の延長線上に歩んでほしいと。逆戻りをして神を知らなかったあの希望の中にない絶望の38年の中に逆戻りしてはいけないということです。で、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからというのは、この逆戻りしてはいけないということを強調するために付け加えた言葉になります。で、このことを言えるのは誰なのかということが加えて焦点に当たってくるわけです。病を癒すということだけではなくて、さらにこの回復した歩みに歩み続けるようにと彼を促していく人。ここにあるのは、ただ単に病が治ったということ以上の神にある生活が築き上げられていくということへの促しになります。で、そのことを言うことができるのは誰なのか。ただ単に病を癒す以上に、この人の人生が回復していくことについて、あなたはそうするのだよと言えるのは一体どんなお方なのかということです。このことを発端にして彼は、ユダヤ人たちに自分を癒してくれたのはイエスだということを告げました。16節、ユダヤ人たちはイエスを迫害するようになります。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからであると記されています。で、そのことについてイエス様は、そのことを聞いてですね、こう答えるんですね。17節の括弧の中です。私の父は、今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。私の父は今に至るまで働いておられる。ですから私も働いている。で、このところには二つの問題点があります。一つは私の父というふうに神を親しく呼ばわったことです。で、もちろんユダヤ人たちは私の父というふうに神様のことを呼んでいたわけですけれども、その時の大前提は、このユダヤ人たちが神様に喜ばれる正しい歩みをしている時に限って、私の父と親しく呼ばわってこの関係を表すことができるわけですね。ところが今この人は安息日を破っていいと言った、床を取り上げて歩けと言った張本人なわけで、こんなものが父なる神を私の父と呼んではならないわけです。そのことともう一つは、だから私も働いているのだと、神様ご自身だからこそしていることについて私も同じようにしていると言ったこと。つまりそこでは私は父なる神と最も親しい関係にあって父ご自身が働いておられるのと同じことで私は今ここで神の技を行うことをするのだ。という宣言ですね。ここでは自分を神と等しくするということが出てきてしまっています。で、そのことはユダヤ人たちにとっては許すことのできないことだったので迫害をしますし、また殺そうということが起こってきます。で、 この誰だということに対する答えなんですけれども、イエス・キリストという方は、このところをずっと読んでいってわかるのは、回復をもたらす父なる神の御業を行う方。回復をもたらすという技を行うことのできる方。それは父なる神が私たちに対してしようとしておられることであって、そのことを実際に私たちの間でなされるお方。そのような権威、そのような働きということをもって私たちの間に臨んでくださる方ということです。私たちはイエス・キリストのことをさまざまに知ることができます。さまざまな捉え方や受け取り方をすることも可能です。その時に私たちがぜひ自分のこととして、自分の歩みに回復をもたらすお方、その父なる神の御業を私のために行ってくださるお方、そういうお方としてのイエス・キリストを知り続けていきたいと願うんです。お一人お一人にとってイエス・キリストというお方が私の救い主である。なぜならばこの方は回復、私の歩みの回復をもたらす神の技を私のために行ってくださる方だから。そのような感謝を持って、また信仰を持ってご一緒に歩んでまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。